西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、めぐる民族というタイトルで、ゲストティーチャーに元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。西尾先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
西尾先生のご専門が民族学、はい、ということなんで、はい、先週もちょっとね触れていただいたんですが、はい、この民族という漢字ですよね。
はい、はい、そうですね。人弁に谷を書きます。
はい、
こう日本の中の地、うん、伝統的な地域的ないろんな風習、習俗、習俗っていうのは言葉難しいですね、はあ、風習とか習慣ですね、うん、そうしたものを、調べたり、地域の方にお聞きしたり、文書とか記録を調べたりっていうことで研究をするっていうことが、はい、民族になります。はい、でその中で、前回は巡るという、一つのキーワードでですね、はい、民族の、学の世界で巡るといえば何かっていうのを、一番代表的な巡礼についてお話をいたします。
はい、自分でいろんなところを巡っていくという、はいはい、
そうです。
さあ、2回目の今日はですね、はい、勤める、
はい、
これ巡ることに関係あるんですか。
いや、実はね、はい、巡るというか巡ってくる方ですね。
来てしまうって言ったら怒られるかもしれませんがだから、勤めなくちゃねっていうことですか。
はいはい、で巡礼は積極的に自分が、うん、出ていく、どこかに行くことで巡っていく民族だったんですけども、はい、そればっかりではなくて、自分が一ところにいながらですね、なんかが回ってくる、
はい、
回ってくるんだけど、単純に回ってくるんではなくて、回ってくることによって何かをしないといけない、
はい、
それで勤めるっていうね、ちょっとひねったタイトルを、はい、考えました。は
い、何が巡ってきて、はい、何を勤めないといけないのかというところですね、はい、今日は、はい、
少し、はい、その前段から、はい、ご説明をしようと思うんですけども、
お願いします。
は
い、
今地域でお住みになってると、回覧板とか、自治会の役員とか回ってきますよね。
はい
はい、これも巡ってきてるものですよ。回ってくるものですね。
なんか今ずいぶんそれがねなくなりつつあるとかっていうのも問題になってますが、はいはい、一応はそうですよね、回ってきますよね。うん、
はい、
で
回覧板もね、かつてはお隣持って行ってましたけど、はい、今は個別に配られるようになってきましたですけど、子どもの頃のお仕事で回覧板隣に持ってってっていうのはありました。
よく頼まれました。
はい。
はい。はい、
で、隣のおばちゃんに、なんとかちゃん来てくれたんや、とかっていう。
お菓子もろたりして。
はいはい。
結構嬉しかったです、それが。
はい。これは何かを回すものですね、はい、で。そこに住んでるからこそ、やっぱりしないといけない。しないといけないというと、堅苦しい、大変やと思われるんですけども、はい、やっぱり、人がそれぞれ住んでいる方たちが、回ってくるものを、回ってくる役割というべきでしょうかね、それを、はい、務めていくことによって、その地域っていうのが成り立っている。で今みたいに誰隣は誰が住んでるかが分からへんようなではなくて、やっぱりその地域の中で住んでいる方々が、お互い顔が分かる、どういう人たちがいらっしゃるっていうのが分かってる、日頃の付き合いがきちんとある中で、とりあえず住んでたんでは地域社会ではなくて、単なる集合住宅になりますので、そうではなくて、お互い様の助け合いの部分で、地域社会としてのつながり、塊っていうのを維持してるわけですね。で、その維持をするためには何かを負担する、努めるっていうことをしていかないと、地域社会は成り立っていかないわけですね。
はい、
で、いろんな付き合い方の中には、すぐ隣、隣組であるとか、古い言い方だったら隣舗、 ですね。
輪法、
はい、はい、あの戦争中はね、あの向こう三軒両隣で、あの隣組とかね、あのトントントンから言うと隣組ってなんていう歌もありましたが、はいはい、あれはまああれなりに、うんうんうん、あの相互監視みたいなところがね、ちょっとあんまり、
あ、
うん、あの付き合いをつながってあのきついとこがあったんですけど、まあ、そうではなくて、はいはい、住んでるがゆえにのお付き合いの、うん、まあ、組み合わせで輪法とか、隣組とか、うん、まあ、もうちょっと広げると自治会、
あ、
はい、ね、まあ、目的があって集まるといえばやっぱり消防団。
あ、なるほど、
はいはい、これもあの村の中でその人が、うん、その家が役果たす役割なんですけども、で、こういったお付き合いっていうのは年齢、その地域で子どもの頃から住んでるとだんだん年が上がっていきますので、その年ごとにやっていく役割が変わってくるんですね、
うん、
で子どもやったら子ども会、
はい、
で、中学生ぐらいになってくると今度青年会、
うん、
で、昔は青年団って言ってましたね、
で、
その次が若者衆から、壮年会って、まあ、あの成人ですね、
うん、
でもっと年取ってくると老人会とかいうふうに、人生、その場で生きていく人生の段階に応じて、うん、それぞれ所属していくグループが変わっていって、
うん、
でそのグループごとに地域社会を維持していくための役割を持って、でそこで、まあ、当番なりなんなりでいろんな役が回ってきて、それを個々人が務めていくというシステムになってるんですけども、でそうしたものであるとか、さらには氏神さんがいらっしゃいますので、氏、
はい、
神さんの、まあ、神社をこう清掃したりだとか、うん、お祭りしたりだとか、するための氏子組織、
うん、
で、お寺さんの方やったら今度は檀家総代、檀家っていう付き合いがありますね。でもう あと農業してるとですね、農会とか、今度水利組合ね、灌漑用水使いますので、ね、こういろんな組合、今度は組合っていう言い方ですけども、
はいはい、
だから一つの地域に住むともう複数のそういうグループに所属する、
うん、
今日は子ども会の日とか、
はい、
今日は老人会の日とか、まあ、それぞれ
はい、はい、
付き合う年齢が違いますけども、
うん、
まあ、いろんな場面でお付き合いがあるんですが、はい、それは平等にお互いが、まあ、参加するんだけども、まあ、言ってみたら班長さんというか院長さんというか、うん、代表さんというか会長さんというか、まあ、そうした主な役で、その主な役の人たちを支える役っていうのが、うん、まあ、大体ほぼ、順番に回ってきますので、その役を務めていく、
はい、
役が回ってくるんですね。
なるほどね、
はい、
で回ってきたら勤めなあかんのですね。
そうなんです。
でもまあそういってまあ、お互いのこう結びつきだったり、そういうコミュニティを形成する上で、はい、まあ、そういう各種の団体はすごくこう大きな役割を果たしてたんですよね、昔から。
そうですね、やはり子どもたちは地域社会が育てるっていう言い方がやっぱあったと思うんです、はい、で、住んでる方同士が、まあ、濃厚な付き合いで、お互い顔が分かって、この子の顔を見たらこの子はどこの家の子ってすぐ分かるという、地域が子どもを見守るような、まあ、ことが求められてみたいなことは言われる時期もありましたけども、やっぱり日頃の付き合い、それぞれが、やっていく付き合いの中で、そうした人間関係、相互関係っていうのが養われていきますので、
うん、
まあ、大変と思う部分ももちろんあるんですね、それが大事だったんですね。で、まあ、大変と思う部分が実はあった理由は、お寺とか神社とかのこう役をするとですね、役割が回ってきてそれを務めようとすると、例えば一生に一度であるとかね、何年に1回とかって言って、
はい、
まあ、晴れの晩みたいな感じの、まあ、役割があって、で今みたいに宴会場外のレストランでご飯食べるわけにいきませんから、
はい、
自分の家で村の人に来てもらって、
うん、
食事を出したりお披露目の宴をしたりするとですね、普段5人6人で生活しているのに村の人が来ると20人30人になるわけで、
はい、
かつてのまあ農業してたような昔の家でしたら、今みたいな壁がいっぱい個室ではなくて、
うん、
襖障子を取り払えば大広間になりますから。
そうなんですね。
そこに20人前とか、うん、お膳並べて座布団並べてってやるわけですね、
うん、
でそうなると一生に一度のそういう役割だったら、
うん、
畳み替えて 襖やり替えて、うん、それは大ごとになるわけですよ。
はあ、かなりの出費ですね。
うん、そうなんですね。ただもうやっぱりそれ大変や、っていうことになって、で年に1回でもやっぱり襖障子畳まではしないにしても、やっぱり家片付けて普段の生活じゃないことをしますから、やっぱりその普段にないことをするっていうのはやっぱり大変で、あのどの家もご家族全員がね健康で、揃ってるわけではなくて、どなたかかけたり病人が出たりもしますから、やっぱり同じようにどの家も全く同じようなことができないこともありますよね、はい、なので、だんだんですね、やっぱりそれをあの食事は外に注文してオードブル取ったり、お膳っていうかお弁当を取ったりしますし、うん、家で住むのが大変になってきたので、自治会館でやったり外のこうレストランというか料亭でやったりっていう形で形が変わっていって、うん、でもうそれも大変になってきて、あのやめたっていうところもね、はい、で特にあの現在 の, あの新型肺炎の関係で、はい、集まるのが難しなりましたですよ ね,
ね、
やっぱり2年ほどね、やっぱりあの集まってやるのはどうなんやっていうのがあって、で、そういう役割が勤めてきて自分がせなあかんねんけど、ほんまはしんどいからねやめたいなと思っていた人が、でもお互い様やからやめるとは言えない、
うん、
でも、はい、コロナが逆にやめとこに言えるようになっちゃった、
ちょっと口実にも使えるというか、はい、
でまあとりあえず様子見でやめたんだけど、3年ぶりにやろう思ったらもう大変やし、なんかいやもうやめとこかって言って、うん、やめちゃったことがいっぱいあるんです。民族のそういう伝統的な行事で、
はい、
もうそれをきっかけにあのやめたものっていうのはね山のようにあるんですよ。
それはでもある意味もったいないですよね。
はい、そうなんです、は
あ、まあ、あの今年ねそれこそあの、うん、祇園祭りだったり、はい、あの天神祭りだったりが、はい、4年ぶりにフルサイズで開催できてとかって、はいはい、まあ、あのとってもねたくさんの方が参加なさったみたいですし、はい、なんかやっぱりそういうものが例えばちょっとずつなくなっていったりしたらもう本当になんか損失ですよね。
そうですね、もう本当にあのこう地域文化の損失っていうか喪失ですよね、うん、
喪失、はい、
うん、やっぱりやり続けることで、うん、あの次の世代へつながっていくとかっていうのがあるんですけども、うん、あのそうしたものは途切れてしまうっていう、でかといって祇園祭りも天神さんもあのんなやろうかではできへんわけですよ。
そうですよね、う
ん、あの、はい、山鉾建てるのもあれはもう分解しておいてあるものを組み立てから始めるわけですから、1日2日でできるわけでもなく、かつまた解体しなといけないですし、で天神さんもあのおみこしだとか、はい、あの川船のね、渡るだとか、うん、あのあります、いくつもの行事があるんですけども、はい、あの裏ではあのもっとそれをねあのテレビに映るような、うん、見に行った時に見えるような範囲以外で、はい、たくさんの人がねいろんな役割をやっているからこそ祭りがね成立してるんですね。
あ、いっぱい支えてる方がいはるんですね。
そうなんです、そうなんです。
祇
園祭りだって当然そうなんです、どこの祭りもそうなんですね、はいはい、祭りのその前面で見える、外から見に行っても見える場所で動いてはる人以外にたくさんの人がいろんな役割、回ってきた役割、うん、まあ、それこそ回ってきた役割をですねそれぞれにきちんと務めることで、はい、成り立ってるわけですね。だからその役割っていうのはやっぱり何度も何度もやっていくことで要領も分かりますし意味も分かりますから、
はい、
あの段取りも組めるわけですね。だから一遍切れてしまうとその辺がうまく伝わらなくなって加減が分からない。なのでちょっとね去年ぐらいからこうだんじりこけたとか、うん、あの引かれたとか事故が起きたりだとか、はい、ちょっと惜しいことがあったんですけども、うん、やっぱりちょっとその辺のうまくあの良い塩梅加減が伝わってなかったりっていうのも一つの原因かもしれないですね、うん、
それにあのお祭りを本当に動かしている人たちっていうのは、
はい、
そのまあ神社だったり、
はい、
あのそのお寺だったりの、そのプロの方っていうかもうそういう方たちだけじゃなくて、うん、その周りの一般の市民というか、はい、
住民さんがやってること
住民の方ですもんね。
そうなんです、
だからやっぱりこう伝統をちゃんと次の世代に受け継がれていないと、
はいはい、
あらっていうことにはなりますね。
なるんですね、 なのであの大変だけではない、あのやっていくこと の, あの意義ですね。だから、はい、なんか今回あえて勤めるっていう言葉を使ってるのも、うん、あの役割を果たすっていうことがあの意味があるっていうことを、はい、あの単なる負担ではなくて、うん、あのやることの意義とか意味みたいなのを再認識していただきたいなっていうところもあるんですが、まあ、私たちみたいに研究してる人間はどうしてもあのやっておられる方に比べたら外野ですのでね、だから残してくれとかやってくれとかいうのは簡単なんですけども、はい、やっぱりそこにはあの気持ちはたとえそうであれやっぱりあの生半可にあのことで続けていった方がいいですよとはねなかなか言いづらい、う
ん、あそれぐらい大変なことなんですね、
うん、
やっぱり
そうなんですね、
になってらっしゃるお役目、はい、勤めなきゃいけないお役目は、はい、
そうなんですよ。
うーん、
でもそれをあえてその意味を知って意義を勤めていく意義を知ってやってってほしいなっていうのが、うん、まあ、今までこうずっと調査とかを続けてきたものとしては、うん、あの改めて皆さんに知ってほしい、こういう時やからこそ続けていく意味みたいなのを、うん、あの分かってほしいかなっていうふうには思うんですけどね。
なるほどね、どういうことを引き受けて勤めていかなきゃいけないか、うん、その一番大変なところっていうのはどんなところなんでしょうね。
そうですね、やっぱりね、あの地域の中で勤めるとこう回ってきた役割ごとにしないといけないことがあるんですね、
はい、
でさっき の, あのお接待するのに、うん、あの畳み替えて襖替えてっていうのももちろんありましたけれども、はい、あのお料理を作ったりだとか、あのもありますし、お祭りするときにですね、例えば神様 の, あの伊勢講とかそんなんだと、その伊勢講箱っていう箱があって、で、伊勢講ってあの天照大神のね、あの掛け軸をかけてそこの前で拝んでっていうの月1回ぐらいあって、でその当番が順番に回ってきて、でその当番が来るときはその掛け軸を入れた箱を預かるとかね、うん、であのお金を集めていきますので、やっぱり帳面つけないといけませんから、帳面とかの記録も預かる、うん、でその月のお仕事が回ってきたお仕事が済んだら次の方へその道具とか、神さんのその掛け軸とかを次の方へ回していくと、
うん、
で回って回って回って回ってってね、
まさに巡るんですね。
役割は回っていくんですが、はい、役割に伴って、うん、あのいろんなお道具も回っていくんですね、
は
い、なんかお膳なんかも回るとこもありますし、
はい、
で、これはこんなも回るのって言って増井さんが思われるのが、
うん、何でしょう、
仏さんが回るんです。
ね、仏さんですか。
はい、そうなんです。残念ながら西宮の事例ではないんですけれども、お地蔵さんの木像をですね、あのお寿司って、まあ、あの仏さん入れるあの入れ物です、はい、入れ物ちょっと怒られるな
お家みたいな
お家、ね、で、はい、その中に納めてですね、はい、それをね担いで、
うん、
で次のお家へ回すんですよ。で、まあ、あの回ってきた、あの当番が回ってくるので、それを1ヶ月間お祭りして、
はい、
で、次の翌月のとか翌年の、あのお祭りをして、で役目果たしたらまた次の方へ回していくっていうね、巡り地蔵っていう
や、いやいや、でもあのやっぱりちゃんとお祭りせなあかんでしょうし、どこに皆さんこうお祭りしてる、床の間とかですか。
あ、そうですね、あの大体あの床の間にお祭りになります、うん、あの神棚が回ってくるとこもあるんですけども、お家家の神さんと神棚と一緒にしたらいかんので、あのちゃんと床の間に別で置いたりとか、
結構それは大変なことですよね、うんうん、はい、
だってあのお祭りしてる最中にね、うん、家火事になったらどうします。
まずそれ持って逃げなあかんのですかね。ですよね。
そうなんですよ、
あの責任重大ですね、はい、お預かりするのは。
あ、ね、結構、まあ、その辺もあるんですけどね、うん、だからもうとにかくそれを背負って逃げたとかね、
うん、
やっぱりあの地域でお話聞きますと、
うん
うん、あのそれが言われることがありますね。
しかもあの、まあ、昔 の, あの、ね、家屋事情だと皆さん多分あの、はい、大きなお家にお住まいだったんでしょうけれども、はい、そんな容器いろんなもんが回ってきたらこれどこへ置いとくのっていう、そういう制約があるお宅はちょっとこれも大変でしょうし、は
い、まあまあでもあのお預かりするっていう状況なので、うん、
はい、
あのだいたいあの神座とかあの、うん、神棚の前とかあの神座敷とかね、
うん、
あの床の間があるようなところとかにお預かりするのが、はい、まあ、基本 なんですけども、まあ、そういう役割を務めている、まあ、印みたいなもんですね。
はあはあ、はあ、いやでもいろいろなものが、はい巡ってくるといろいろなお勤めもしなくてはいけないし、はい、気遣いますね。
ちょっと気遣いますね。だから現代社会においてはそれが大変に精神的にも大変なので、
はい
はい、やめようかっていうまあ、流れがどうしてもねできてしまったりしてるんですけどもね、
でいろんなお役目も回ってくるわけですし、はい、じゃあそのお役目回ってきたもので、
はい、
これを絶対せなあかんとかっていうこともやっぱりあるわけですよね。
そうですそうです。あの来年自分が当番やからいうことで、はい、あのそれのためのお供え物の、はい野菜をさっき作っとかなあかんとか。
え、栽培するところからですか？
あのね、特殊な、まあ、野菜というか大根とか、はあまあ、普段あんまり家で作れへんような、うん、あのお野菜を作ってお供え物にするとか、
は
あうん、いうのがね実はあったりするんです。あの小芋のね株のところね、小芋あの大きい、まあ、親芋入れて できたら周りに小芋ができますけど、
は
あ、そのついたまんまの状態のものが必要だったりとか、お供え物として、
はい、
そういう場合もありますので、
はい、
はい、いろいろ準備はあるんですね。
ちゃんと段取りしとかなあかん。
段取りしとかなあかんのですね。
ですか。
はい。
その他何かやっぱりこれは回ってきて大変だから段取りをしとかなければっていうようなことはあるんですか。はい、
あのね、あとね、西宮でしたらね、ナジオ。
はい。
ナジオの、あの八幡神社で正月明けに豚丼されますよね、
はい
はい、でその時あの行かれたことありますか？
私はないんです。
あらら、
なんか写真で見せていただいたらものすごい竹ビヤーとあれ、
はい、
組んですごい大きな、
はい、そうなんです、きれいに、ね、三角錐 の、
はい、
あの下がてあの丸の三角錐のきれいなのトンドを組まれるんですね、うん、
誰が組み張るんですか？
地域の方が組むんですけど、やっぱその差配をされるのが、うん、あのまあ、あの宮森さんというか、
はい、
あのその地域 の、 あの、まあ、役員さんですね、
うん、
これも地域の方で順番に回ってくる役割の一つなんですけども、うん、あの普段の神社の掃除とか毎月毎月のお祭りを、まあ、神主さんがされるのをお手伝いされたりとか、お供え物の準備をされたりとかあるんですね。で、まあ、最近はその年間を通じてっていうのはあまりされてないようなんですけども、
はい、
このトンドの時はこの人たちや宮森さん の、 あのやっぱりメインのお仕事がありまして、で、とりあえず火つけたいわけじゃないんですよ。トンドっていうのはまあ正月の飾りも燃やすんですけども、やっぱり神社でちゃんと儀式としてやってはりますんで、はい、祭典、まあ、神事ごとをやって、でそれでつけた新しい火に松明をにその火を移してですね、
はい、
で松明を持ってそのトンドにこう着火する、点火するんですが、
うん、
この役割が今その宮森さんの役割なんですね。
へー、うん、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
すごい一番重要な部分ですよね、はい、担われるのが。
かっこいいですよ、
は
あ、あのね、白い着物でね、うん、あの上下を着て、
はい
はい、こう原色に松明を持って、
はあ、
うん、火をつけられますので、
うん、
はい、めっちゃかっこいいんですけどね。
じゃあちょっと憧れたりするそんなお役目かもしれませんね、
はい、そうですね。だからね、単純に果たすわけではなくて、勤めるだけではなくて、うん、そうした行事ごとのこうメインの存在としてもね、
うん、
表に出てきますので、
はい
はい、かっこいいと思うんですけどね。
うん、
まあ、しんどいと思わずにやっていただけると嬉しいんですけど。
なるほど、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、では西尾先生、お願いします。
はい、西宮市内の、ナジオ ラジオにあります八幡神社で、お正月明けにですね、飾り物を燃やすトンドがあります、はい、でその時に、まあ、綺麗なトンド組まれるんですけども、ある役職の方が宮森さんが、何かのお仕事があります、
はい、
で1年間、まあ、神社のことをお守りしたりだとかいろんなお仕事を務めはるんです、うん、順番に回ってくる役割と務めはるんですけれども、はい、この時に一番花形といいますか、
はい、
の役割をお持ちなんですが何をされるんでしょうか、
はい、これが今日の問題でございます、はいはい、先週そして来週のお答え3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ8月は巡る民族ということで、はい、2週目の今日は勤めるというタイトルでね、はい、まあ、いろんなものが回ってきたらそれに付随していろいろとお役目も勤めなくてはいけないという、
はいはい、お地蔵さん回ってくのは意外だったでしょ、はい、
もうびっくりしました。それはずっとどっかに鎮座増し増してるもんじゃないんですかね、お地蔵さんっていうのは。
違うんですね、やっぱりね、そうやってお守り伝えていくのがやっぱり意味があったり、うん、で新しい側の理由から言えばちょっとこれは残念なんですけど、うん、お地蔵さんとか仏さんを祀ってるお堂って住んではる家人の家の横ではなくてちょっと山の中入ったところに祀られたりしてるんですね、うん、だから地域の方の目が届かないので、うん、よろしくないことをする方もいらっしゃるわけですよ、勝手に持っていこうというか、
はい、
仏像の盗難にあったところもありまして、
うん、
でそれはいかんからって言って普段は順番に仏さんをねお家でお預かりする、
はい、
もうそれに逆に巡りなんと仏薬師みたいな形で変わってしまったところも実はあるんです、うん、盗難防止ってあんまよいい理由ではないんですけども、
はい、
伝統行事ではないんですけれどもでもその地域の伝統を守るための一つの手段として巡り薬師っていうのをされてるところもあります、うん、
でもまあそのある期間、
はい、
お家にお地蔵さんいてくれはったらなんか結構まあ身近に感じるという点では、はい、
まあ、家を守ってくださると思っていただけると、
はい、そうですね、はい、でまた地蔵墓の時にはもともとのそのお社っていうか、は
い、祠に戻っていただいて、
なるほど。というわけで、まあ、いろんなものが巡ってきますし
、はい、
同時にいろいろとお勤めも回ってくる。
回ってくる。
さあ来週はですね、はい、楽しむ、
はい、
楽しみも回ってくるんですか。
回ってきます。
先
ほど先週のね巡礼はね楽しむのも回っていく途中で楽しみがあると言いましたけども、
はい、
あれは積極的に出かけていくお楽しみだったんですね、うんうん、
はい、
今度はいながらにして楽しめるものが待ってくるものもありますので、
うん、
はい、ちょっとご紹介しようかと思います。
いながらにして楽しみが回ってきてくれるなんて、はい、すごい最高じゃないですか。
いいですね、
いいですねっていう感じですが、さあ一体何が回ってきてどんな楽しみがあるんでしょうか。来週もぜひぜひ聞いていただきたいと思いますが、でもこの民族学っていうのは、
はい、
本当に身近だし、こう極めていかれると面白い学問ですよね、きっと。
そうです、もう本当に地域によって特色がありますから、
うん、
本当に地域のお話を聞くのが、ね、楽しくて嬉しくてやり続けてしまっています、
うん、ね、我が町西宮にもそんないろんな、ね、ストーリーがあるんだということを知ると、はい、なんか本当にまたね、次もっと知りたいっていう気持ちになりますよね、
はいはい、我が町見直していただけるといいと思います
そうですね、ますますよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
というところで来週は楽しむでございます、
はい、
8月の西宮徹底解剖めぐる民族、ゲストティーチャーは元西宮市立京都資料館学芸員の西尾芳美先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。